鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本直アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ2月ももう3週目となってしまって早いもんではございますけれども、はい、今週末はいよいよ今年最初の G1 フェブラリーステークスが行われますね、はい、まあサウジアラビアンがありまして、たくさんの日本馬ね、有力馬たちも行きますので、はい、フェブラリーステークスどうなるかと思いましたが、いやいやいやね、とても楽しみなメンバーになりましたね。はい、はい、力が入ります。そのフェブラリーステークスのレース実況を担当されるのが山本さんです。
はい、地方馬3頭を含めて、はい、本当にこう考えれば考えるほどどうなっちゃうんだろうっていう感じのメンバー構成ですけど、はい、本当に楽しみなレースなので、楽しみにいいレース迎えたいと思います。
はい、そして今週末は中東のカタールでも日本馬が出走する楽しみなレースが行われます。
日本時間の明日夜に行われる芝 2400m のアミールトロフィーに日本のサトノグランツ、ゼフィーロ、ノースブリッジの3頭が出走します。さらに来週はサウジカップデーの6つのレースに日本馬22頭が出走を予定していて、すでに現地サウジアラビアへ到着しました。
はい、まあ、無事に、ね、到着してよかったですよね、
はい、
ですからこう明日の夜そして来週と海外で、ね、どんな活躍をしてくれるか期待したいですね、はい、
去年パンサラッサが制した世界最高賞金レースサウジカップは今年 JRA の馬券発売も行われることになりました、はい、去年以上に楽しめそうですね。
なんか3着まで独占なんていうのもね、はい、本当にありそうですもんね。
そうですね、
はい、楽しみにいたしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。大きく変わった今年のダート競馬教えて直さんということで、今週はこれまでと大きく変わった今年のダート競馬について直先生に詳しく教えていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
直先生だよ、はい、よろしくお願いします。
かわいい、はい、優しい先生だよ、
はい、はい、優しい先生です、はい、よろしくお願いしま す,
お願いします。今週は国内で今年最初の G1 フェブラリーステークス、来週はサウジアラビアでサウジカップとダートのビッグレースが続きますね、はい、ここ数年海外のダート競争でも日本馬は素晴らしい活躍を見せてますね、
はい、去年はパンサラッサがサウジカップ、ウシュバテソーロがドバイワールドカップを制覇、そして UAE ダービーを勝ったデルマソトガケがブリーダーズカップクラシックで2着に入って、世界のダートのビッグレースで日本馬大活躍ということになりました、はい、
そうですね、なんかブリーダーズカップクラシック勝利も見えてきたかっていう感じですもんね、はい、
チャンスを感じましたね、
ね、はい、で今年も来週のサウジカップデーに行われる3つのダートのレースに日本馬11頭が出走予定しています、はい、なお先生はどんなところに注目されていますか？
まず今年から馬券も発売されるサウジカップ、はい、去年世界で活躍したウシュバテソーロ、デルマソトガケに加えて、うん、日本国内のダートチャンピオンのレモンポップがね、どんな競馬を見せてくれるか楽しみです、
はい、
で私個人的にはですね、今年の注目馬にこの番組で挙げました、フォーエバーヤングがサウジダービーに出走、
はい、
でこの後サウジ、ドバイ、そしてアメリカのケンタッキーダービーまでダービー3連勝、はい、あるかもしれません
ね、
秋はブリーダーズカップへという大きな夢を描いています。
はい、そうおっしゃっていましたもんね、はい、本当にフォーエバーヤングも3戦3勝しかもね、すごい強い勝ち方、ね、してますからね、はい、まあ去年のデルマ外掛けのローテーションを行くということですが、なんだかチャンスありっていう、はい、
そうですね、
ね、とっても楽しみですよね、はい、
で今年もサウジアラビアに遠征している馬たちはほとんどがドバイに転戦しそうですし、ブリーダーズカップは日本馬も遠征しやすい西海岸の、はい、デルマーでの開催ということになりました、
はい、
多くの日本馬の活躍が世界中で、見られそうです。
はい、はい、まあサウジカップなんて日本馬だけのレースでも見たいって感じ
が、そうですね
そういうメンバーですよね。
はい、
はい、そしてさっきちょっとフォーエバーヤングでねアメリカにも挑戦という話が出ましたが、はい、JRA からアメリカ三冠競争に45頭が予備登録しているということですよ、
は
い、
うん、そうですね、
ね、
まあ、ケンタッキーダービーにちょっと意識集中しがちですが、残る2つのレースもね、日本馬チャンスがあると思います
ので。そうですね、だからアメリカのダート競馬にこれからもっともっとね、はい、日本馬がね参戦していきそうですよね、はい、続いては国内です。地方競馬と JRA が連携して今年から整備されたダート競争の体系について直先生にお伺いしてまいります。では大きく変わる3歳路線の主な変更点から教えてください。
はい、まず中央競馬地方競馬の所属の枠を超えた3歳ダート三冠競争が創設され、3レースとも JPN1 の競争として実施されます。
はい、
1冠目と2冠目は大井で行われる羽田杯と東京ダービーで、3冠目のジャパンダートダービーはジャパンダートクラシックと名前を変えて大井で10月に行われます。
はい、ジャパンダートクラシックという名称になります。はいはい、
でまた羽田杯の前哨戦として、ブルーバードカップ雲取賞景品杯と3つの競争が続きまして、これはいずれもダートグレード競争となりました。
はい、で JRA 所属馬の出走枠というのはどのようになってるんですか。
はい、この前哨戦の出走枠はそれぞれ3つずつで、雲取賞と景品杯の5着以内に入選した JRA 勢上位2頭ずつに羽田杯への優先出走権が与えられます。
はい、前哨戦出走枠3頭ということですね。はい、はあ、JRA から羽田杯に出走できるのはわずか4頭ですね。
そうですね、
はあ、なかなか厳しいですね。
はい、
ちょうど今週の水曜日に雲取賞が行われましたが、勝ったブルースさんとそれから2着のアマンテビアンコの JRA 所属馬2頭が羽田杯の優先出走権を獲得したということですね。
はい、で、1月に船橋でブルーバードカップというレースもすでに終わっているんですが、
はい、
このレースからはJRA 所属馬に対して羽田杯の優先出走権は付与されません。
はい、勝ったのがアンモシエラというね、はい、JRA の馬なんですけども、こう1点で、はい、この馬も首鼻の大接戦制して、おばあさんがトゥザビクトリーの妹っていうことで、
はい、
お父母の血がゴールドアリュールって、この馬も楽しみな1頭なんですけど権利はないんですね。
はい、そうなんですね。
はい、
でこのあと JRA 所属馬が羽田杯に出走するためには景品杯の出走枠3人入って出走し、
はい、
JRA 勢上位2頭に入らなくてはいけません。
はい、
で、権利を持つ馬が羽田杯を回避しますと、まあ、雲取賞や景品杯の5着以内の上位馬、まあ、それもいなければ賞金順ということになるんですが、雲取賞と景品杯でルール上なるべく別の馬が出走するようなルールになっていますので、雲取賞で残念ながらこう権利が取れなかったので、じゃあ景品杯に回りましょうっていうのはなかなか難しいですね。あ、
なるほどね。
はい、出走馬決定順では雲取賞に出走していない馬で習得賞金順というのが一番上に来てますので、
ちょっと先ほどのアンモシエラで話すと、はい、ブルーバードカップ勝ったけれども、うん、じゃあもし牝馬だけど羽田杯東京ダービー行きたいとなると、また改めて違うレース出て権利取りに行かなきゃいけないということになるわけですね。
はい、景品杯で、出走権を獲得しないといけないということになります。
はい
はい、続いて2冠目東京ダービーの方ですが、こちらは羽田杯で5着以内に入選した JRA 勢のうち上位3頭と、今年から4月に京都1900で行われるユニコーンステークスで2着以内に入選した JRA 勢上位1頭に優先出走権が与えられます。
はい、
で、権利を持つ馬が回避しますと、羽田杯の5着以内か、そのユニコーンステークス2着以内の上位馬か、それがいなければ賞金順ということになるんですが、これは着順で、この着順に入れば OK というわけではなくて、この着順に入った JRA 勢の中の上位 なんとですので厳しいですね。
厳しいですね。 JRA の東京ダービー出走枠も4頭と狭き門になっていますが、はい、いや厳しいですが、3冠目の秋のジャパンダートクラシックは何頭の JRA 所属馬が出走できるのですか。
はい、ジャパンダートクラシックの JRA 所属馬は出走枠7となっています。はい、夏に新潟で行われるレパードステークスと、今年からダートグレード競争として行われる盛岡の小塚田賞、9月3日に行われるんですが、この勝ち馬に優先出走権が与えられて、他は習得賞金順で上位の馬が出走できます。ですからこれは比較的以前のダートグレードのルールに近いかなと思います。
はい、
で、羽田杯、東京ダービー、ジャパンダートクラシックと3冠を達成するとボーナスが支給され、賞金と合わせて3億円を手にすることができます。
すごいですね。でもこれあれですね、 JRA の馬が3冠達成っていうのはかなり難しいって、
そうですね、
ね、いうのが分かりましたけれども、はい、でももし勝てば3億円で3冠達成すると3億円、はい、でもあれですね、ジャパンダートクラシックっていうのはかなりそのダート界のナンバーワン決めるっていう色は濃くなりますね。
そうです ね、はい、この期間に3歳ダート3冠を戦っていない地方勢、うん、中央勢、強い馬出てくると思いますので、ね、うん、はい、そうなると思います。
そうですね、そういう楽しみは広がりますよね。はい、しかしまあ何度も話しましたが、はい、ここまでお聞きしておりますと、 JRA の所属馬が春の2冠に出走するにはかなり高い壁を乗り越えなければならないと感じますね。
はい、これには JRA の枠を狭くすることによって、素質の高い馬が地方の厩舎からダート三冠路線を歩んでほしいという思い、で地方競馬に所属して三冠路線を戦う方がボーナス獲得の可能性も高いですよというメッセージが込められています。
あ、その馬主の皆さんへの、
そうですね、
はい、そしてできれば小馬になってもそのまま地方競馬に所属したままで活躍してほしいですっていう思いもあるわけなんですね。小馬の路線にはどんな変更点がありますか。
一番大きいところでは、1月下旬に行われていた川崎記念が4月上旬に移行したことだと思いますね。
はい、
川崎記念から6月下旬の帝王賞へというローテーションを組む馬も増えてくるかと思います。芝でいう大阪杯から宝塚記念というのとね、よく似たローテーションになります。
はい、
そして浦和の 1400m 戦先玉杯が JPN1 に昇格したことも大きな変更点だと思います。
はい、
これまで地方の短距離の JPN1 というと JBC スプリントしかなかったわけですから、
はい、
短距離馬にとっては嬉しいことですよね。
そうですね、こういうふうにしていろんな工夫がなされて、短距離の方にもこういう間口が広がって活躍場が活躍する舞台が増えるっていく、またこれから先もね、そういうふうにどんどんこう少しずつ少しずつなっていくかもしれませんね。
はい、
それからまあ例えば JRA のダートの競争にしても、そこを勝った馬が海外で活躍するとなると、はい、例えばじゃあチャンピオンズカップですとか、今回のフェブラリーステークスでも、レモンポップがね、海外ですごい活躍したら、そのチャンピオンズカップやフェブラリーステークスのレースレーティングが上がれば、
はい、
さらにその外国から見て日本のダート界っていうのがもっとこんなにすごい強くなってるんだなっていうことも分かってもらえるようになっていくってことでしょうかね。
そうですね、さまざまな適性をいろいろな競馬場で求められるんでね、
ええ、はい、そうですね、まあ牝馬路線なども含めまして、まだまだ変更点たくさんあると思うのですけれども、最後に今回の体系整備の狙いはどんなところにあるのか教えていただけますか。
高い能力を持った馬がさまざまな適性に応じて活躍できる馬を提供し、魅力ある競争を実施することでダートグレード競争の質と価値を高めることを目指していて、近い将来段階的に JPN 表記を廃止して、最終的には全てのダートグレードレースを国際競争へという目標があるんだそうですね。
わあ、そうすると海外のダートホースたちも出てくるかもしれないということなんですね。
はい、
かなりこう広い改革っていう形をですね、
はい、
ですからこうした体系の整備によって強い馬が生まれて、中央勢も含めて来週行われるサウジアラビアやドバイのビッグレース、それからアメリカのブリーダーズカップ制覇によりつながっていくということですね。
はい、地方の各競馬場でビッグレースがこう実施されるようにこの後なっているようですので、
ええ、
小回り適性があるとか、
はい、
大きいコースの適性があるとか、
はい、
先行力があるとか、深い砂が得意とか、いろいろな適性のある馬がこうスタートして浮かび上がってくると思うので、世界につながってほしいなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、
まだまだその昔ね、本当に1995年のそのあの中央と地方の交流が始まった頃だって、やっぱりあのダートの適性があるけれども、レースがないからそれを発揮できなかった馬がたくさんいたわけですけれども、はい、そういう馬たちが活躍の場を少しずつこう得ていってね、今これだけ強くなってるんですから、覚醒の感がありますけれども、
はい、
まだまだこれからダートは楽しみっていう、そういう気持ちになりますね。
そうですね、イグナイターにドバイゴールデン社賓の招待が届いたりもしているそうですから、地方のトップホースを海外の、主催者の皆さんに見つけていただいてね、
はい、
世界で活躍する馬たちを見たいなと思います。
そうですね、はい、ということで今週は山本直先生にダート競争の体系整備のお話を中心に、今年のダート競馬について教えていただきました。直先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、今日は特集で大きく変わった今年のダート競馬、教えて直さんをお送りいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京でダイヤモンドステークス、京都で京都牝馬ステークス、日曜日に東京でフェブラリーステークス、小倉で小倉大賞典が行われます。
はい、
その中から東京競馬場で行われる今年最初の JRA の G1 フェブラリーステークスを展望していただきます。
はい、
金曜日正午の段階で東京は天候晴れ、芝ダートともに量の発表、
はい、
日曜日は晴れ時々曇り、最高気温16度くらい、
ね、過ごしやすいですね。
そうですね、風がないといいですね。
本当ですね。
はい、さあ今年のフェブラリーステークス、
はい、
よしこさんいかがでしょうか。
はい、オープニングでもちょっと話しましたが、どんなメンバーになるのかしらと思ったら、はい、大変ね興味深いメンバーになりました。
はい、
それでこの中で私やっぱりドラメンテ3区っていうこともね、好きな血統っていうこともあるんですけど、デュライレーデを本命にします。
はい、
それでまあ2歳の時にホープフルステークス買っていて、そして、ドバイでも2着に頑張り、そしてチャンピオンズカップ東京大賞典は3着だけど、その間にダービーはなんかスタート直後につまずいて競争中止という、とにかくつかみどころがないところも非常にあのドラメンテとオルフェーブルの血だなっていう風に感じるんですけれども、はい、もしかしたら本当にすごい強いかもしれないので、うん、あの二刀流をね、あの確実してほしいですね。
はい、
芝とダートの G1 を勝ってほしいと思ってます。そして相手はイグナイター、こちらはエスポワールシティ3区ですけれども、チチコ3代、
はい
ね、このレースの優勝がかかっています。ゴールドアリュールから、そういう史上初みたいじゃないですか。
そうですね、
はいはい、それからウィルソンテソーロですよね。うん、こちらは北サンブラックダート G1 ホース誕生なるかっていうこともあります。はい、そして、グリーンチャンネルカップの勝ち方が強くて繰り上がり出走を叶いましたオメガギネスということで、1番4番5番14番の生まれんボックスです。
はい、
はい、シャンパンカラーのね副賞も買いたいです。
はい
はい、
ダート適性で
ね
東京の 1600m が得意ということは分かってるんですよね。
はい、あとはね、
あとは、
はい、
ダートでどうかということですが、
はい、はい、なおさんはいかがですか。
ウィルソンテソーロにしました。
はい、
G1 クレの2戦の内容は、まあ、あのもう皆さんご存知の通りだと思いますが、交流重賞を3連勝した時に、
はい、
全く別の競馬場で3連勝、名古屋の
1500
柿椿記念、盛岡2000マーキリカップ、うん、金沢2100の白山大賞典で、金沢の2100でそれなりにペースが流れて上がり35秒9、東京の長い直線ではなくて金沢の、コーナーがある残り600で35秒9ですから、うん、はい、これは相当強いはずということで、今度こそ、
はい、この3連勝したことが伊達じゃなかったってことですもんね。
そうです ね、はい
はい、
それこそ今回勝てばこの3つのレースのレーティングも上げられますから、
うん、そういうことなんですよ ね、そういうことなんですよ。はい、はい、
ということで、
はい、
レースレーティングを上げてほしいウィルソンテソロに期待をしたいと思います。
はい、
はい、それではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介していきましょう。
はい、お願いします。
うさぎの番長さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
今週はいよいよ2024年最初の G1 レースですね。園田の地方競馬のエース イグナイターに頑張ってほしいです。
ねえ、四半世紀ぶりですよ、はい、名声オペラから、ね、
すごいですね、
はい、
マリーゴットさん、フェブラリーステークスの本命はシャンパンカラー、東京1600はベスト、あの走り方からダートもいけます、相手は地方の3頭に流します。
おお、これは
思い切りましたね、
はい、
ハタボーベッカムさん、本命はウィルソンテソーロです、昨年末の中央地方の G1 連続2着は見事、しかも逃げて追い込んでの自在のレースぶり、連軸向きだと思います。人生と競馬は波乱ださん、フェブラリーステークスはかなり難しいですが、オメガギネスを本命にします、
はい、
東海ステークスはスタンド前で引っかかっての2着、今回の距離短縮はプラスに働き、ルメール騎手との初コンビも魅力、穴は初ダートのガイアフォース、固めの保養と血統からも適性がありそう。馬なりくん .com さん、私の期待はズバリガイアフォース、実績抜群、母の父黒船を彷彿させる走りが見られるかもとワクワクです。
そうね、馬体も白いし ね、
そうですね、
はい、
三里のちいちゃんさん、フェブラリーステークスはミックファイア、前走の東京大賞典はテンションが高く出遅れもあり、本来の力が出せませんでした。前進規制が強いため距離短縮もプラスです。ジャパンダートダービーで見せた勝負根性をぜひ発揮してもらいたいです。今年の2月にめでたく銀婚式を迎えましたが、フェブラリーステークスでは25年ぶりの地方馬の勝利を夫婦で祈っています。
ああ、おめでとうございます。
おめでとうございます。オーサムエアプレインさん、藤井寛一郎騎手の引退が発表されましたね。2年前に落馬で大怪我を負い、懸命にリハビリに励む姿を SNS などで拝見していたので残念でなりません。海外で活躍してから JRA で騎手になったほどのガッツで、藤井さんの第二の人生に幸多からんことを心から願っています。フェブラリーステークスはルメール騎手騎乗のオメガギネスが本命です。
はい、はい、
藤井寛一郎騎手、明日京都昼休みに、うん、引退式が行われることになりました。
はい、はい、北澤新也騎手もね、はい、引退ということが伝えられていますが、はい、皆さん新たな道でね、またそのとそのガッツで頑張っていただきたいですね、はいは
い、中堅さん、フェブラリーステークスは難解すぎてわからないんですが、安田隆之騎手者最後の G1 勝利に期待してレッドルゼルから買ってみます。
うん、そうね、最後の G1 なんですよね。
そうですね、
安田ね、はい、
最後に三宮の独身貴族さん、フェブラリーステークスは G1 で2着続きのウィルソンテソーロの奮起に期待、小倉大賞典は去年夏の小倉記念3着のゴールドエクリプスを軸に、いざ勝負だ
勝負だ
勝負だ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございますね。今日もたくさんのメールいただきまして、予想いただきまして、はい、どうもありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できなくて今週も申し訳ありません。
なお、この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、お願いいたします。来週は中山記念阪急杯の展望を中心にお届けします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてくださいね。そして特集では今年引退を迎えられる調教師の方々が育てられた思い出の名馬をお送りいたします。
思い出の名馬、引退調教師の方々の思い出も大募集します。こちらもメール送信フォームからお送りください。
はい、どしどしお寄せください。お待ちしております。そろお別れの時間となりました。
今週末の JRA は東京、京都、小倉、3つの競馬場でレースが行われます。
はい、日曜日の東京フェブラリーステークスの一つ前の第10レースは JRA ウルトラプレミアムコパノリッキーカップが行われます。この JRA ウルトラプレミアムというのはJRA70 周年メモリアルヒーローファン投票において、フェブラリーステークス歴代優勝馬の中から選ばれたコパノリッキーの名を冠した競争ということなんですね。ですから今年は全平地 G1 の一つ前のレースは JRA ウルトラプレミアムというふうにつくわけです。
JRA ウルトラプレミアム対象レースは全投票法の払い戻し率を 80% に設定した上で、全ての払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。
はい、大変お得な JRA ウルトラプレミアム対象レース。 日曜東京第10レースのコパノリッキーカップ、ぜひ皆様チャレンジしてみてくださいね。
今週も東京、京都、小倉、三競馬場ともに事前にインターネットで指定席券または入場券を購入されたお客様がご入場いただけます。また事前予約なしで入場できる当日現金発売入場券も発売されます。なお日曜日の小倉競馬場はフリーパスの日で入場料が無料となります。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、お願いいたします。カタールでは3頭の日本馬が明日出走します。期待したいですね。では今年最初の G1 フェブラリーステークスはじめ週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。